ネマクエストレディオ
マイシネマヒストリー。最初のコーナーはマイシネマヒストリー。このコーナーでは毎回多彩なゲストをスタジオにお呼びして、映画への思いや大好きな作品などについてお話をお伺いします。今夜は特殊メイクアーティストであり彫刻家、映画監督でもある片桐ひろしさんにご登場いただきます。片桐さん、こんばんは。
はい、こんばんは。
よろしくお願いします。はい、もう聞きたいことがいろいろあってドキドキしてるんですけれども、まずは、片桐さん、ハリウッドで活躍されているということなんですが、ハリウッドに行かれた時期とかきっかけとか教えていただけますか。
はい、とにかくもうちっちゃい頃からもう映画がもう大好きで、もうものすごい週、その南洋労働省とかいうやつを、まあ 週5日5本ぐらい多分見てたんですね。それで、SF 映画とか、あらゆるジャンル見てたんですけども、特にその特殊メイクだとかそのクリーチャーだとかそういうのが、小学校高学年の時にスリラーっていう映画が出て、ミュージックビデオが出て、マイケル・ジャクソンですね。
はい、
であとその辺で狼男、アメリカンとかハウリングとか、その辺でその画面上であの変身するっていうシーンが、ね、あって、その辺注目された時期で、でその頃がちょうど中学に入る頃 でそれと同時に本が日本で出たんですね、特殊メイクの世界って
。
でそれで初めてその職業が存在するっていうことをこう認識したんですね。それが中1の時で、それで、きっかけとしては、それはまあ子どもの夢としてこんなこと漠然とやりたいなっていうのがあったんですけども、いざ高2の終わりにね、こう受験勉強を始めたところで2ヶ月ぐらい頑張ったんですね。受験勉強を頑張ったんですけども、でふとこう、人生時々こう我に返る瞬間があるんですね。ふと我に返った時に、このまま頑張って大学行ったとして何するかなと思ったんですね。それで4年間遊ぶだろうなと思って、遊ぶのはいいとして、でその後にこう何になるかなって考えた時に、こうサラリーマンっていう選択肢しかこう出てこなかったんですね。
大学に受験したその先には、
でそれでサラリーマンやりたいかなと思って、すごいやりたくないなと思って、サラリーマンさんに申し訳ないんですけども、でも本当その時にそういうふうに思って、じゃあこう何やりたいんかと思った時に、その中1の時に読んで夢中になったその本を思い出して、これやりたいなと思って、
特殊メイクの本を思い出して、
そうですね。で、その89年だったんですね。その僕高校卒業したのが90年だったんですよ。でその頃は全然こう日本はその特殊メイクの技術というのが全くなくて、でマルサの女っていう映画が、その伊丹さんが監督の、でそれにこうなんか切れた手がこう出てくるんですね。でそれがこうなんかゴミ置き場に捨ててあったっていう、それがなんか話題になってニュースになってたんですよね。それ見ても日本はダメだなと思ったんですよ。
これで話題になるんだっていう、特殊メイクのレベルとしてはっていう。
そうなんですね。だから日本で学ぶとこはないし、
で
厳しいですね。いやでもその80年代って日本映画が本当にもうちょっとものすごいダメな時代だったんですよね。何度騙されたことかっていう、その大きい宣伝に、こういう話ここでしていいのかよく分かんないですけど期待したけれども、こう何じゃこりゃっていうのが結構多くて、すごいハリウッド映画の方に憧れがものすごいあって、でやるんだったら向こう行ってなんかやったら、もしダメでもなんか英語も話せるようになるだろうし、なんとかなるかなって人生と思って、それで高2の終わりにもきっぱり受験勉強をやめて、もう行こうって決めて、でそこからその英会話学校とか通い出して、
ということは片桐少年は高校卒業して、もう、ある意味木の幹のままハリウッドにビュンと飛んだってことですか。
そうですね。一応だからその語学学校に行くっていうのは最初そういう形で行ったんですけども、基本その向こうで仕事をするっていう目標で行きました。
その気持ちはすごい熱いな、伝わったんですけど、いざアメリカに渡りますよね。そこから現在に至るまでの最初のノックしたドアとかどこをノックしたんですか。
そうですね、まずそのハリウッドロサンゼルスの方にその10週間のメイクアップの学校っていうのがあったんですね。でそのとにかくあの国にもう誰一人として知り合いがいなかったから、とりあえずこう何かこう行く場所が所属する場所みたいなのが必要で、とりあえず学校10週間だから2ヶ月半ですよね。でそれ出ても別に何があるわけでもないんですよね。でそこででもその学校でものすごい一生懸命やったんですよ。でそうするとこう学校にこう手伝い 募集みたいなのがこう来るんで、こうそれでこうあの僕真面目だ、結構真面目にやってたんで、
はい、あ、信じてますよ
一瞬止まってたけど、まあそれであのそれでそのハロウィンの、店コスチュームとか売ってる店で、うん、あの来るお客にあのキズメイクのつけたりするこのバイトがあったんですね。
はい、
でまあ、お金としても全然大したことならないんですけども、うん、でもまあちょっと行ってみたんですね、それ、
はい、
そしたらなんとそこにでレジにいた人ですね、レジの仕事をし していた人が、ガイバーっていう映画がありまして、うん、でそのスクリーミングマット・ジョージさんってあの特殊メイクで、その当時まあすごい日本人であの工房持って有名だった人なんですけど、まあ、監督してて、でその人あ そのガイバーっていう映画のプロデューサーを知ってるって言って電話番号くれたんですね。
レジ打ってた人
が、レジ打ってた人なんです。そうなんですよ、
はあ、
それで、まあこう悪魔のささやきが、まあ、あるんですね、そういう時ってこう、うん、どうせプロデューサーだし関係ないしとか、こうはなあったってこう意味ないしとか、こういう、まあ、まあ怖いんです、要するに怖いんですね。
ドキドキしますね。
そうなんですね。で 3、4週間ぐらい経ったと思うんですけども、でもこう、はい、どうしようもないからこう思い切ってこう連絡してみたんですね、
うん、
でこういうことをしてるんですけども、あの一度会ってくれませんかっていうふうにこう話してみて、であのポートフォリオも持ってたんで、その自分でこう練習して作ったものがいろいろあったんで、
はい、
でそれを持ってこう回ってくれて、でこう話してたらすごいあの気に入ってくれて、うん、その場でそのスクリーミングマッドジョージさんに電話してくれて、
うん、
で紹介してくれたんですね。
すごい。
でそれでまたこうジョージさんに会って、あのポートフォリオを見せて、はい、もう何でもしますからっていうことで、もうお金なんか関係ないからっていうことで、あのインターンでただ働きから、まあ、始めたんですけども、
は
いやでもこう何が起こるか本当にわからないなっていう、もうレジの人ですからね
改めて言いますけれども、
レジの人だから、いや本当にそうです。だから夢を語るのは絶対大事だし、そのこういうことをしたいって言わなかったらそういうことにならなかったし、
ね、
やっぱり何か、まあ、何かしらやってみることだって思いますよね、その行動がいかに大事かっていう、
そうか、どこでも自分はこういうことがやりたいんだって語ってたことがそのつながっていったっていうことですね。
まあ、言うだけではダメですけどね、その要するにポートフォリオちゃんとあるってことは一応やってるっていうことなんで、はい、それがまあ言うことが一応行動につながってないとやっぱりこう口だけになっちゃうんで、それでまあ19でしたね、あの最初にその工房でインターンで働き出したのは。
働き出してそこで技術をいろいろ得ていくと思うんですけど、それは実際どんな感じでしたか？
とにかくもう映画の仕事に携わるっていうことがもう嬉しくてしょうがなかったんですね。だから本当にもう何でもしたんですよ、本当何でもですね。だからその造形ってあの彫刻でその最初形作るのが一番その重要なあの仕事なんですけども、はい、その作るもののクリーチャーなりそのキャラクターなりこう粘土でこう最初形作るっていう、でもそこまでうまくないんで、あのそれをまた型取ったりとかその成形したりとか、まあ、それきれいにしたりとか色塗ったりとか、まあ、いろいろあるんですね業務。だからその中のもう全部片っ端からこうやりましたね。教わったものはもう何だろう、他の人よりできるようになるようにってこうすごい一生懸命やりましたし、
うん、
で一番その不利な条件ばっかりなんですね。要するに労働ビザもなかったし、はい、潜りだったんですラジオで言っていいのかちょっと分かんないですけど、ね、
はい、
ちょっと、不都合な場合はちょっとカットしてくださいね、
はい、
労働ビザないのと英語だってそんなにそのものすごいできたわけでもないし、あとはそのビザがないと英語がダメっていうのは、まあ、うまくないっていうのもありますしね。でその雇われてるアメリカ人なんかに比べたらもう不利なことしかねないわけなんですよ。
日本だとよくあの職人さんにこう弟子入りすると、教えないけど見て学べみたいなところがあると思うんですけど、はいはいはい、そのハリウッドの世界ではどんな感じなんですか？
まあ、ある程度その作業工程を教えないとどうしようもないですからね、
うんうん
うん、その簡単なことは最初教わりますけどね。ただどうやって上手くなるかっていうのはもう自分次第なんで、だからまあそのお金もらってなかったけども、その一番働きましたよね、そのお金もらってるアメリカ人より。とにかく
その時代からその、これはもう片桐さんに頼みたいというような、それこそ仕事になるのにどれくらいかかりました？
でもいや、そこまで行くのはもう10年以上じゃないですかね多分ね。だけどもその、まあ、この人にっていうのは、まあ、あんまどうなんですかね10年以上でもその まあ、いろいろ呼ばれましたよね、まあ、3、4年経ったら一応そこそこの腕はできたんで、
うんはい
うんまあ、あと真面目に働いてたんでとりあえずは
それは大きいでしょう ね, ね信頼がおけるというのもすごく大きいでしょうし、そうですね、その3、4年経っていろいろ呼ばれるようになって印象に残ってる作品とかありますか？
その当時、まあ、いろいろありますけども一番とにかく一番初めての仕事が、
はい
フリークトって映画だったんですね、
うん、
でそれで今の時代の人は分かるか分かんないけどブルック・シールズとかミスター・ティーとか、うん、キアヌ・リーブスっていうのもいた、まあ、もちろんそれはみんな知ってますけどね、はい、キアヌ・リーブスでランディ・クエイド、ランディ・クエイドミスター・ティーでしょそれぐらいかなで、ブルック・シールズとかモンスターの役なんですね、
うん、
もうコメディはちゃめちゃなコメディ映画 で、はい、こうなんか液体をかけられてモンスターになった人たちがその南米でこう見せ物にされてそこからこう脱出する物語なんだけども、
はい、
それでそので脱出したそのモンスターの主役のモンスターがこのテレビショーでインタビューされててそのインタビューアーがブルック・シールズ で実はその彼女が悪の親玉 で最後その主役を殺そうとしてこう撃たれてこうひっくり返って死ぬっていうこう
めっちゃ見たいですね
めちゃくちゃ面白いですよ
めちゃめちゃ面白そうですね
そうで、まあ、19、20歳の時ですねでブルック・シールズなんかもう本当にもう映画の向こうの世界の人ですけども、
はい
まあ、その時のエピソードとかはモンスターの足だけがモンスターになってるんですね、
うんうんうん、
でそれでこう、まあ、ジョージさんが造形して僕もちょっと、まあ、色塗りとか手伝ったんですけども、
はい、
でブルック・シールズに、まあ、モンスターの足を装着するんですよね、
うんうんうんうん、
でそれでこう装着しようとしたら、下ネタ OK ですかちなみにここは
あ大丈夫ですよ、はい、
OK ですかパンストを履いてたん で、
はい、
でじゃあパンストくっついちゃうからってじゃあそれ脱いでくださいって言って脱いでもらって、
うん
でまあ、こう割とこう短いスカート履いてるんですね、でねソファにこう座ってそしたら母親が一緒に来てるんですね彼女ってこ
う
マネージャーみたいな感じ で、
うんうん
うん、で母親に向かって私 の下着を衣装さんだからもらってきてくれないって言ってきて
えっ
うちらその周りでひざまずいてたんですよ、
はい、装着するためにね
装着するためにひざまずいてて、ね、それでまあそういうことねスカートの中身は何もない状態でまあ、それはもうちょっとこう冷静をね装いつつ、まあ、その下着の装着を待ってからで、まあ、いよいよこういざこう、ね足に履かせて、
はい、
今度は色塗るんですねである程度こう膝の上ぐらいまでこう塗って、うん
はい、
でその監督に見せたら彼女打たれてひっくり返るからもっと奥まで塗らなきゃダメだって言われて
うーん
いやもうそうかなんだって言いながらこうもうこうエクスキューズミーって言いながらこうピロッとこう
わお
多分その日本人としてブルック・シールズの股間に一番近づいた男だと僕はね思うんですけどね
なるほど深夜ラジオとしてはこの辺りでちょっと締めた方がいいかもしれないですね片桐さんには来週も登場していただきまして新しく映画を作られたこの辺りのお話も詳しく聞いてみたいと思います、
はい、
マイシネマヒストリー今夜は特殊メイクアーティストであり彫刻家そして映画監督でもある片桐博さんにちょっと際どいお話をお伺いしました誠にありがとうございました、
はい、ありがとうございました
シネマクエストでは映画ニュースやハリウッドのセレブ情報をお届けしています注目作の試写会やグッズが当たるプレゼントも充実お気に入りの作品や俳優監督の最新情報を手に入れるならシネマ .co.jp シネマクエストスマートフォンからもシネマクエスト
シネマクエストレイディオ
先読みシネマ情報先読みシネマ情報このコーナーでは近日公開および現在公開中の作品をシネマ業界の方をお迎えして作品の見どころや楽しみ方上映情報などをお聞きします。今夜は東映の岡野康介さんにお越しいただきました。岡野さんこんばんは。
こんばんは。
よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。早速ですけど、はい、岡野さん今夜はどんな作品を教えてくれるんですか？
はい、ゆり心という作品になります。
カタカナでゆり心というね、はい、タイトル映画館で予告編で見て、うん
はい、
どんな映画なんだろうでもなんかすごい気になるこれめっちゃ気になると思っていたんですけども
ありがとうございます
どんなお話になってどんな方が出られてるんですか？
はい、まずストーリーから説明させてもらうんですが、
はい、
カフェを営む凌介 という青年がいまして、
うん、
そんな青年なんですが、ある日突然彼の日常が崩れ去ります。
崩れ去る。
はい、あの男で一つで育ててくれてた父親が余命宣告わずかと告げられまして、
うん、
さらに、婚約をしていた結婚相手が突然姿を消してしまう、
うん、婚約者も消えてしまうんですか。
消えてしまうんです。でなのそんなちょっとなんていうんだろう、失意の場にいたところに、
うん、
凌介はあの実家の父親の押入れからある一冊のノートを見つけるんですね、うん、
はい、
ゆり心って表紙に書かれたノートなんですけど、
まさにこの映画のタイトル。
そうなんです。で、はい、それを、まあ、父がいない時に読み始める凌介なんですが、
うん、
まず、私のように平気で人を殺す人間は脳の仕組みがどこか普通と違うのでしょうかという一文から始まるノートで、
うん、
読み進めていったら、あの美佐子という一人の女性の、殺人の記憶が綴られているノートなんですね。
小説
なのかな、小説なんだろうなと思って、
うんうんうん、
父親が書いた小説なのかなと思って凌介は読み進めていくんですけど、その小説の中で、美佐子は陽介、ちょっと陽介と名前が似てるんですけど、
うん、
陽介という男性と出会って本当の愛を知っていくっていう風にどんどんなんか物語が進んでいくんですね、
はい、
そんな失意にいる、こっちは現代の方、凌介、すいませんちょっと分かりづらいんですけど、現代の凌介がどんどん読み進めていくと、はい、これ本当に作り話なのかな、
うん、
でもあれ事実なのかなみたいな、誰が何のために書いたのかなっていう疑念がどんどん湧いてくるんですね。
は
あ、でそんな中で、まあ、結局失意のどん底にいるわけなんですけれども、うん、そんな凌介の前に木村多江さん演じる細谷という女性が現れて物語が進んでいくっていうお話になります。ちょっとストーリー言っただけだとなかなか難しいかもしれないんですけれども、
じゃあその一冊のノートを発見して、
はい、
小説なのか、
はい、
日記なのか、
はい、
あまりにリアルなので分からなくなってくるが、
はい、
書かれている内容っていうと、私のように平気で人を殺す人間はっていうことは、まあ短縮して言うと殺人日記みたいな
ものってことですか。そうですね、殺人の告白が書かれた日記で、それにどんどんのめり込んでいってしまうんですけど、そんな凌介を演じるのが、松坂桃李さん。
好き、
ありがとうございます。僕ありがとうございますっていうのおかしいですけど、もう今一番忙しいって言ってもいいんじゃないですかね、うん、今度の朝ドラも決まっている。
なんか、
はい、
静かに佇んでるだけでも引き込まれますよね、
はい、
何かあったのかなとか。
そうですよね、
この先何を思うのかなと思うと、うん、うん、佇まいから引き込まれます、
はい、でそのゆり心というノートを、書いていたと思われる美佐子という女性を、吉高由里子さんが演じてます、
うん、
ご本人5年ぶりの映画出演。はい、
なんか殺人鬼と言えなくなってしまいますね。
す、
一気に吉高由里子さんが言ってるのか
そんな、そう、明るいイメージの吉高さんがご自身で初めて演じたそのセンセーショナルな役柄、殺人者役っていうのはすごい見どころだと思いますし、ご自身もあんまり自分が役に引きずられることってないんだけど、今回の作品は本当に役に引きずり込まれたっていうぐらい力を入れて臨んでいただいた作品なので、吉高さんの演技っていうのは一つの見どころなのかなと。
予告編でも引き込まれました。
そうなんですよね、表情一つでその感情を表現できる方というか、なんなら 目の光とかでもすごい繊細な表情ができる方で、とにかく演技がうまいなってこの作品を見て改めて思いましたね。
ちょっとスクリーンで体感したいですね。
でそんな美佐子と出会って、美佐子に真実の愛というか本当の愛を気づかせる存在として、うん、陽介役に、松山ケンイチさん、
役者が揃ってます
ね。すごいんですよ、本当にうまい役者さんが揃っていて、この3人を中心に物語が進んでいくんですけれども、
はい、
とにかく演技が本当にうまいので。
確かにこれだけ美しい方が、
はい、
その平気で人を殺すっていうのを飲み込むのって大変だと思うんですけど、
うん、そうなんですよ、
これだけの役者が揃っているので多分観客も引き込まれていってしまう、
説得力があるというか。メガホンを取った監督、熊沢監督っていうんですけど、熊沢監督のお話を伺う機会があって、その時に言ってたんですけど、誰にも共感できないんだけど、いつの間にか物語に引っ込まれていて、涙を流すっていうよりかは、なんか涙をなんていうの、涙を絞り取られるような、心を揺さぶられるような映画になったと思いますって言ってて、まさにそんな感覚になってもらえる映画なんじゃないかなと。
へー、 その感覚は多分、はい、ああありますあります、昨日の晩ご飯の前にとかそういう感覚ではないので
そういうのじゃない、
ね、この映画を見ないと味わえない感覚ってことですよね。そうですね、で
見終わったら絶対誰かと感想を話し合ったりとかしたくなっちゃうような映画だと思いますね、う
ん、へー、これでも先ほどストーリーを話してくださっているのでは、はい、松坂桃李さんが演じる凌介さんが現代で過去に書かれたノートを、はい、まあ、紐解いていくと、うん、そうですね、で過去の物語も進み出すっていうことですよね、はい、それがつながることはあったりするんですか。
まあ現代パート、松坂さんがノートを読んでる現代パートと、うん、そのノートの中の物語が描かれてる過去パートっていうのが並行して進んでいくんですね。
ははは
なので、現代パートでこの先どうなるんだろうって思ってたらパッと過去パートになって、過去パートもこの先どうなっていくのっていう、
うん、
決してなんていう静かな映画ではあるんですけど、うん、続きが気になって気になってしょうがない。だから現代パートでノートをめくる凌介の手が止まらないように見てる皆さんも早く次早く次って思っちゃうような映画になってます。
あ
で並行して進んでいくんですけれども、それが交錯していく、現代と過去が交わっていくんですね、うんうんうんうん、そこにだんだんこのノートの真相だったりとか物語の核心っていうのがどんどん明らかになっていくんですよね。
うわ、まあ、なんだろう、秋の夜長気づいたら夜が明けていたぐらいすごい面白い小説を一気に読み進むみたいな映像が交錯しながら進んでいって、そうそうそうってなって絞り取られるわけですね。
そうです、絞り、涙を絞り取られます。
うわすごいな、はい、ちょっと体感しないと、
うん、
自分の言葉で言いたいですよね私さちょっと映画行ったら涙絞り取られたんだって
そうです、ね、
自ら言ってみたい、
言いたくなる作品だと思います、
うん、
はい、
ですよね。
ちょっとご紹介忘れちゃってたんですけど、原作が沼田まほかるさんっていう、はい、今すごい注目の原作者さん、小説家さんで、
うん、
今その方の小説もどんどん映画化されていて、
はい、
その中の一つの代表作なんですけど、一応ミステリーなんですね原作は、
うん、
でただ監督曰くすごい映像化不可能と言われたミステリー、その叙述的なトリック、小説じゃないと成り立たないトリックを使っている作品だったので、
うん、
すごく難しかったって監督はおっしゃってるんですけど、
はい、
ご自身で3年かけて脚本を作り上げて、
うん、
原作とは異なるエンディングだったりとか異なるエッセンスを加えて映像化させたっていう風に話していられていて、
はい、
まさに沼田まほかるさんの書いたマホカルワールドというか、それらしい本当に息もつかせぬ何とも言えない気持ちになるようなミステリーでもありつつ、映像としてもきちんと成り立っている作品なので、ただのミステリーじゃないし、あるいはただの感動ものでもないし、なんて言ったらいいんだろうっていうぐらいの
唯一無二
の作品だと思いますね。
じゃあ、最初の原作ですね、小説の方でゆり心の大ファンだというリスナーの皆さんもぜひそれが映像化でどうなっているのか、
そうですね、
そしてエンディングも楽しみに映画館に足を運んでいただきたいと思います、はい、ゆり心、
はい、
映画は公開中ということなんですけれども、はい、どちらの映画館で見ることができますか。
はい、OS シネマズ神戸ハーバーランドさん他にて全国上映中でございます。
はい、もう公開中ですのでぜひとも皆さん足を運びいただきたいと思いま す。そしてもう見どころ満載なので、
はい、
今日はぜひとも映画とともにこちらをプレゼントにということで、
はい、
岡野さんからゆり心のプレスシート、
はい
はい、プレゼントにいただきました。何名様プレゼント
でしょうか。3名様分でございます、
はい、ぜひともね、プレスシートの方もお楽しみいただきながら映画館に足を運んでいただきましょう。プレゼントの応募方法はこの後またお伝えいたします。先読みシネマ情報、本日は東映の岡野康介さんにゆり心ご紹介いただきました。岡野さんありがとうございました。
ありがとうございました。
シネマクエストでは全国500以上の劇場の上映スケジュールをカバー、見たい作品を最適なタイミングであなたの映画ライフを支えます。気になる作品の上映スケジュールを調べるならcinema.co.jp シネマクエスト、スマートフォンからもシネマクエスト。
シネマクエストレイディオ